アップルニュースラジオ。
ワンボタンの
声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2291回10月22日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村といいます。今月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ディープラーニング検定の試験日が近づいてまいりました。週末まとめて勉強してますけども、進みはいまいちです。でもいつものことです。やってやれないことはない。合格する予定で頑張ります。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。ネットを見ながらオムライスを作ってみました。まあ初めて作ったんですが、やっぱりお店で食べるものと比べると全然なんですが、それなりのものができました。これもやってやれないことはないと思って頑張ってみようと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。やってやれないことはないはずだっていう、いきなり日本一周は大変ということで、堅実に東北一周してみようと思ってます。22,000円で3日間 JR 東日本乗り放題の切符を見つけておりまして、お財布と申し込みボタンと交互に見ております。やってやれないことはない。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップル組合化したアップルストアスタッフに従業員特典を提供しない方針という記事が出ていました。今週土曜日の配信も三浦さんと春さんにお願いしていますが、
はい、
アップルは一部のアメリカの州で従業員に教育資金の追加や新しい医療機能を提供する新たな従業員特典の計画を発表したんですが、労働組合を結成したメリーランド州のストアで組合に加入する従業員にはこれらの特典は受けさせてあげませんと、うん、いうことをブルームバーグが伝えていました。まあ、ケチくさい、ケチくさいって言ったんですけど。
ケチくさいですよね、ほんまにね。これが事実とすると、ちょっとひどいですね。しょうもないことするなっていう、ね、
順番で言うと、もう組合結成から動きっていうのは1年ぐらい動いてあって、だからアップルの中ではすごい注視してると思うんですよね、組合結成動きについて。わざわざ差別化をするがための新しい特典を作ったとも受け取れないこともないじゃないですか、これやと。
うん、そうです ね、
はい。だってね、今、特典を剥奪するのは物議かもしそうでしょ、うん、なんで昨日までいけたのみたいな言われたらあるから。
そうですね。
メリーランド州タウソンのアップル直営店、組合化が実現したのは今年6月だったということで、まだ3ヶ月、4ヶ月とこですよ。記事にはアップルストアでの労働組合結成はバイデン大統領も称賛している、
そんな記事やニュースありましたね。
記事の方を最後の方に、このアップルのやり方は連邦法に違反している可能性もあると言ってます、うん、全米労働関係委員会 NLRB に判断される可能性があると専門家は指摘しているそうですね、
うん、もし事実はそれも徹底的に争ってほしい労働組合の方ですね、うん、と思います。
言っても巨大なアップル相手に各個展で組合作っても、うん、全域の大きな組合ユニオンじゃないじゃないですか、うん、個別で戦わなあかんでしょ
う。まあそうですね。
それがちょっとやっぱしんどいかなと思いますけど。もう一つ組合のお話は先週同じ iPhone マニアさんに出てまして、オーストラリアのアップル従業員ストライキを実施する予定ということだそうで、来たぞストライキと昔仕事場でストライキやったことある私は思いましたよ。ええ、ただ10月18日に1時間だけ行うそうです、
うん、
一時間のストライキかと思いますけど、もっと一日やりましょうよって。朝からもう今日は断固戦うぞみたいなこと言ってね。
約150人が1時間のストライキを実施する予定と。
ですよね、
うん。どういうタイミングなんですかね。朝が始まった時の1時間なのか、それとも繁盛してるああいう時に1時間なのか。
途中抜けたり止めるのは難しいから、やっぱり開店直後じゃないですか。
そうですね、
業務的にも影響出にくいじゃないですか、そうなった
ら。はい、まあそうです。
だから来たお客さんはためらうかもしれない。なんこれっていう、うん。 やり方いろいろありますよね。お店出て行ってしまうか、
うん、
あるいはもうお店の中で関係ないことしてるか、
うん、
関係ないことしてると業務妨害とも取られかねないから、
なるほど、
出て行っちゃうかな。
出て行くか、まあ店の中でストライキっていうことなので、賃上げの要求するような何かこう、はい、プラカード持ったりとか、
うんうんうん、っていうね、
そういうのはあるかもしれません。
そうそう、今回の要求は RAFFW っていう団体の名前で、これ小売ファーストフード労働組合っていうんだそうですけども、ここを代理人としてアップルに対して賃上げや休日に関する交渉を行っているということでした。やっぱり組合ってストレートにやっぱり賃上げ、それから時間短縮、休日、
あ、そうですね、
ここがメインになると思いますけど、
うん、
これね、オーストラリアの高いインフレ率を反映した賃上げ要求ということなんで 7% なんですね、インフレ、
うん
うん、へー、なんか日本から言ったらへーって言うしかないんだけど、
まあ主要国の中ぐらいですからね
休日が毎週1日のところを2日続けて付与するよ、うん、つまり分けずに連続で取れるようにしてくれと、
うん、
これはね、お店独特の問題なんですよ。
そうですね、
休みの日が設けられへんから、
うん、
で特に土日って割とお客さんたくさん来ちゃうから、うんうんうん、日曜日休めない可能性の方が高いんですよね。
そうですね、う
ん、あの番組で何度も言ってますけど、私11年日曜なかったんですよ、20代の時、
うんうん、
30いくつ前ね、俺の青春日曜日を返してくれよってまあ思ったりはしないではないですけど、そんなでもロイターの取材に対してアップルの広報担当は、我々は従業員に対し給与や有給制度、株式交付などオーストラリアの業界標準を上回る可能な限りの最高の待遇を提供すると約束してますと言ってるんですね。どっかな、分かんないですけど、オーストラリアのその状況まで私は知らないですけど、皆さんいかがですか、今お勤めのお仕事には満足されてますか。
よくはしてくれてるとは思いますけど、
はい、
でもやっぱり会社も激変している状況なんですよ。何かっていうと、今までは何じゃかんじゃ言ってもサラリーマンだったので、
はい、
どちらかというと会社が与えてくれた仕事をいかに効率よくうまくこなすかっていうところが仕事の進め方だったところが、はい、だんだん会社もそれじゃダメだと、はい、自ら仕事を構築して自分からそれを取るためには自分も成長していきなさいと、
はい、
自分から新しいポジションを取っていってくださいというふうにだいぶ180度変わってきているので、それに追いつくのが私個人としては年齢的にもなかなかしんどいなというところがありますが、頑張ってかなと思っております。変わるきっかけとして今いろいろ勉強はしているんですけどね、
ぼーっとする時間が人間には必要なんじゃないのか
と私は
思
いますよ、
思うんですけどね、うん、仕事ってぼーっとしてはいけないっていうのがもう大前提にあるじゃないですか、うん、大前提で、うん、休憩時間ボーッとすりゃいいじゃんって言うけど、休憩時間はボーッとできないんだよっていうのは、それとは別にボーッとする時間欲しいんだよっていうのは思うんですけど。
わかるわかる、うん。ニュートラルになって考える時間っていうのがいると思うんですけどね。なかなかそういうふうなことは言ってくれないので。
記事の最後の方に、今年9月には iPad を製造する BYD のベトナムの工場で大規模なストライキも実施されたっていうふうにあるんですが、ハルさんベトナムに今いらっしゃってて、はい、このどうですか、はい、ストライキ見てきました？
あ、いや見てはないです
あ、ベトナムにいるんやったら見てきてくださいよってベトナムの広さ知らんなと言われそうですけど、
ベトナムは共産主義の国で、はい、共産主義ということは労働者の国という側面もあるので、はい、労働者とか労働組合の取り扱いっていうのはなかなか難しいところは確かにありますね。
BYD ってこれそういう下請けの会社さんの名前なんですかね。
みたいですね、
のベトナム
サプライヤー、
中国深圳に本拠地がある会社のようですね、うんうん、いろんなもの作ってみたいですよ、車作ったりとか、1000人規模だったそうですよ、こっちは
ね、すごい規模
ですね。
と思いますけど、シンネットジャパンにあった記事で、アップルカードキャッシュバックを自動で預金できる口座が開設可能にという記事が出ていましたが、これはまた日本は関係ないんでしょうね、アップルカードは
ね、
うん、
そうでしょうね、
日本では作れない、アメリカの口座の持ってる人は作れる、
うん、そうですね、
このアップルカードによる取引で受け取ったキャッシュバック、デイリーキャッシュって言うんだそうですけども、これを自動的にゴールドマンサックスの高金利の預金口座に預金できるようにすると発表していて、今後数ヶ月のうちに提供開始だそうです。キャッシュバックって、ポイントじゃなくて本当にキャッシュバック
っていうことですね、これで。
それが、自動的に高金利の口座があるんで、そっちに移します。はいはい、手数料、最低預入金、最低残高の条件はありません。 金利はいくらかは明らかにしてくれない。
どうなんですかね。
2% とか、5% とかありえないでしょ、だって。
いやいやいや、ですね。
日本の感覚、ベトナムでつくんですか。
私がベトナムで現地の銀行で持ってる口座を、はい、普通預金が確か 1% ぐらいつきましたね、はい、普通預金。
あ、でもやっぱりそうでしょ、 1% ぐらいでしょ。
ただ定期だと 5%、う
ん、は
い、6% ぐらい
あるんですか。それでも最低何もからとかなんでしょ。
ああ、ちょっとちゃんと調べたことはない、うん、そんなものすごい金額、何百万とかそんなを預ける必要はないですね、
はいはいはい、
日本の定期預金と同じような感じで。
あ、そうですか。
はい、
この預金口座によってアップルカードユーザーは受け取ったデイリーキャッシュを徐々に増やすことができ、それは将来の備えにもなる。分かっとるわ、ね、言いそうな話ですけどね。何でしょう、このデイリーキャッシュっていう言い方。
日々のお金。
日々のお金ですか。なんか、毎日使うお金って感じですかね。うん、スーパーで何も使うだとか、そんな感じの感覚しか私はないんですけど。ハルさんはそっち、ベトナムで今自炊生活っておっしゃってたんで。
そうそう。
そう
です
ね。そうそう。食材なんかは自分で買いに行かれるわけですか、
はい、自炊する分はそうですね。スーパーとかで買いますね。
じゃあやっぱり日々スーパーマーケットの値段なんか気になったりする口ですか。
いや、あんまり気にせず買ってますけどね。あ、そうですか。あ、ダメなんでしょうけどね。ちゃんと見ないといけないですけど。あ、余らしてしまうんですよね。
そうですよね。で、だんだん削ると今度毎日同じもの食べるはめになるんです
よ。そうそうそう。
三浦さんはお買い物はそんなに行かれないんですか、そんなスーパーマーケット。
そんなことないですよ。近くに大型スーパーがあってて、うん、そこに日々の食材を頼まれたものを買いに行くっていうのは、
あの、ありますよ。プログラマーが奥さんから買い物を頼まれる話や。
プログラマーは頼まれるんですか。
有名な話あるじゃないですか。あの、プログラマーの夫に牛乳一つ買ってきて、卵があったら6つお願いと言ったら、夫は牛乳を6パック買ってきたっていう。卵があったらの分岐で、卵があったから卵は買わずに牛乳はじゃあ6つに変更やなって言って買って帰ってくるという。
なるほど。はいはいはいはい、なるほどね。うん、まあでもそういうのは私はやったことないんですけど、その失敗は。
はい。はい、
でも私がちょっと思うのは、次々についでにこれとかって言われるのが僕嫌いで。うん、例えば、うん、最初にこれを買ってきてっていうリストがあれば、はいはい、それを買いに行くのはいいんだけど、
はい、
なんか途中でこれ追加、あれ追加って来る時があるんですよ。
あ、そのメッセージかなんかで。
そうそうそうそう。そういうのが僕嫌いなんですよね。うん、ついでに、なんだっけな。例えば家から頼まれて買い物に行く時も、あ、ついでにゴミ捨てといてっていうのも僕嫌いなんですよ。
それは買い物と別立ての用事やもんね。
そう。あ、そう、それ今からその用事をやろうという時に限って、
うん、
じゃあついでにそれ捨ててきてとか、もうそれもそういうの大嫌いで、うん、イライラし
ちゃう。オーダーする側からすると、タスクがどんだけあるかわからんけど、とりあえず今思いつくもん全部言うといて、
そうそうそうそう。
ちょっともう片付けば、みたいなこと
を。そうそう、うん、わかるんですけど、うん、こっちも都合があんのよね、とかって。なるべく言うことは聞いてます。
言うこと聞いてるって言い方、すごい話です。あ、そんな間に、うろうろしてる間、暇つぶしや YouTube 見ることになってる人も多いと思いますが、ブログ気になる気になるさんには記事がありまして、YouTube iOS のホーム画面向けウィジェットを提供開始というものでした。ウィジェット使ってますか？使ってませんか？
必要最低限しか使ってないですけど、まあ、はい、毎日使ってはいます。
はい。
私、ホーム画面にウィジェット置くのは嫌なんで、
はい。
あんま言ってましたよね。
うん、それは、ホーム画面は自分の思ったアイコンが並んでてほしい。
ですね。見慣れてないっていうのも、使ってないから余計慣れないっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
結構なスペース占有するじゃないですか、
そうです、そうですよ。
それがちょっと嫌だなって感じです。
僕はその気持ち分かるんですけど、
はい、
分かるだけに、スタックっていう機能にしています。スタックだと、一つのエリアに何個も機能があるので、スクロールみたいに変えられるんですよ、うん、機能が、
はいはいはい。
そうするとそこに5個も6個も機能があるみたいに使えるので、う
ん、
まあ、スペース取られてもいいかなっていう感じで使ってます。
そので YouTube が今回出したウィジェット、一つのウィジェットでパターン2つ選べまして、全くシンプルに YouTube を検索するっていうだけのものと、3つボタン出てきまして、ホームとショートと登録チャンネル。それを検索するときにテーマ選んで検索を開始できるっていうものです。YouTube はこの今ショート動画、ショートっていうのはまあ、TikTok 対策ですけど、すごい力入れてて、
ですね。
の見てる最中でもこれどうや、このショート動画どうやってどんどんアピールしてくるんですよ。で、一回見始めたら止まらんようになってしまうんですよ。次が次へ出てきて。
そうそうそう。
ただ、お行儀よろしくない動画が多すぎて、 こんなん見てるのが、はたから、この人こんなん好きなんやな、思われたくないよな、
あれはあれじゃ使います ?YouTube アプリがカスタマイズ。
カスタマイズかな。いや、そんなにこんなん興味ないし、そんなん興味あるようなこと今してないけどなっていうのが出るんですよ。
外れてるわけですね。
YouTube のこのウィジェットも、YouTube アプリをアップデートしてちゃんとしとかないとカスタムするときに出てこないかもしれないんで。ロック画面じゃなくて、ホーム画面の方で作るんですね、ウィジェット機能の場合。ホーム画面で何もないところ長押しすると、画面が、アイコンが揺れ始めるんで、その時に左上のプロスボタンを押すと、ウィジェットを検索とかいう窓が出て、いろいろウィジェットを探して追加できるようになります。うん、なんでこんな説明してるかっていうと、最初自分でも分からへんかったからですよ。あと、アップル純正の話題、まだまだアプリありますね。ブログ気になる気になるさんにあった記事で、Apple TV と Apple Music のアプリが来年に Windows でも利用可能に、iCloud の写真も統合へという記事が出ていました。Windows 搭載 PC で利用可能になるんだそうです。Apple TV、Apple Music。
うん。あれですね、ええ。使ってもらおうっていう方にシフトしてるんでしょうか。
うん。Apple Music はわかりますわ。あんだけユーザー獲得しようもって一生懸命毎日広告売ってね、どんどんプッシュして。うん、Apple TV を Windows ユーザーにまで広げるのかっていうのは、頑張れとしか言いようがないんですけど。大丈夫なのかなと、
まあねはい、この動画配信サービスの中で生き残ろうと思うと Mac だけでは、ね、無理でしょうしね、うん、ただでさえ多分少ないでしょうから。
そこがね、うん、なんていう、昔は Apple 看板じゃなくて、Apple のものを引き受けるクラリスとかがあったじゃないですか。途中から Apple Works とかなって言ったけど。
はいはいはい、
うん、ああいうふうに、Apple TV っていう名前でね、なんとか TV っていう名前で、まあ世の中に探せばそういう人もいると思うけど、Apple って名前つくだけでもう嫌や言う人も、
まあ少
ない。いるとは思うんですよ、その、うんうん。そういう人にも入っていけるような何か名前でも、ええんちゃうかと、やっぱダメですかね。株主のお顔を見ちゃいますかね。近日中に早期プレビュー版が Microsoft Store の方で、この Apple TV、Apple Music が出てくるそうです。だから気をつけてると見つかるかもしれません、うん、ということですね。
マイクロソフトさんとアップルさんが少し内部的にお互い近づこうかっていう話もしているのかもしれないなというふうに、まあ個人的には感じております。マイクロソフトさんもね、なんかだんだん OS のデザインとか出してくるサービスみたいなものも、なんかこれまでのとは違う雰囲気のものがわさわさ出てきている印象があって、例えば、打ち合わせの時に言ってた、マイクロソフトデザイナーでしたっけ？
ああ、AI で文言入れると、こんなんどういうデザイン要素の画像とか作ってくれる、
は
い、
そうですね。あと、動画編集用のソフトも出してきてて、はい、今までのムービーメーカーって言ってたものとは全く違う、本当に使いやすそうな無料のアプリが出してきてるんですよ。
もうムービーメーカーという名前がつくだけでちょっと嫌な予感がする
。私も仕事で使った時はなんか使いにくいなとも思ってたアプリだったんですけど、もうそれの全く違う使いやすそうなアプリが最近アナウンスされてたりしてるので、
はい、なるほど。ウェブブラウザーでやるやつですよね、多分。
でしたっけね。
クリップチャンプ。
ああ、そうです、そうです、そうです。はい。
だからまあ、もうサファリは確か対応してなかったと思うんですけど、
マイクロソフト365ファミリーに加わったというニュースも10月13日の記事で上がっているので、はい、アプリにもなったのかもしれないですね、う
ん、去年の11月に最初にお披露目があったみたいですね。
あ、そうなんですね、はいはいはいはい。
最初のお披露目の時点ではサブスクの案内が出てて、無償の利用から始まって、はいはい、月々とかね、いくら支払いいうのが当時は案内があったみたいですね。
Mac の場合は Chrome か Edge ですね、は
い、なるほど。
Firefox もダメみたいで、あと iPhone アプリ版もあるん
だね。おー、
まあ、というふうに何かちょっと雰囲気が変わってきてるというか、いうのをちょっと感じている次第です。
マイクロソフトがやると使いにくそうな気がせんでもないんですけど、
ね、あ、でも今までとは雰囲気違うなっていう。
もともと別の企業がやってた、マイクロソフトが買収したん
でしたっけ。あ、そうなんですか。
同じように Windows で Apple 製品のサービスが使えるようになるという話、まだ記事の途中にありまして、 iCloud の写真を Windows 11のフォトアプリに統合するということも発表されています。マイクロソフトストアから iCloud for Windows をインストールして、iPhone で撮影した写真が自動的に登録されるようにできるということでした。
うん、
iPhone 使ってて、Windows パソコン持ってるって方は、そういう使い方も可能
ですね。そうですね、
うん。今でもどうなんですか？ iPhone で Windows 互換っていうんだったら、同期遅いんでしょうか？ ちょっと試してないんで分かんないんですけど。
そうですね。
昔は遅かったんですか？
iPod の同期鬼ほど遅かったじゃないですか。
Windows 全くやったことがないので。
Windows 版の iTunes で iPod 同期が上げると全然終わらないんですよ。結局待てないから Mac 早いんやったら Mac 買うっていう人もその時よくいたんですよ。
ああ、そうなんですね。
iPhone になってから同期のあんまり知らないんで、ただどうなのかなって思ってるんですけどね。
一時期、ね、Windows の OS が大きいバージョンアップした時に、はい、それまでも入っていた Windows 上の iPhone とかとの連携アプリ、
はい、
Windows for なんとかっていうアプリが動かなくなるっていうアナウンスがあって、その時も Microsoft さんと Apple が今協力して直してますみたいな。
はい、
時期もありましたけどね。今はもうだいぶ協力して関係もうまくいってるのではないかと思うんですが、私も試してないのでわからないですが、は
い、iPhone しか持ってないいう方もたくさんいらっしゃると思うんですよ、
うんうん、そうね、パソコンないっていう人もねいますね。
クラウドで全部バックアップだけしてるっていう、
うん
うん、最後にゲットナビウェブさんにあった記事をご紹介します。スティーブ・ジョブズの音声が AI で蘇った驚愕のポッドキャストが公開という記事が出ていまして、スティーブ・ジョブズさんの声を AI が蘇らせた。蘇らせたということは喋る内容は誰が考えるのかなと思うんですけど、
うん、
AI で再現した内容なんですかね。著名ポッドキャスターのジョー・ローガン氏にインタビューさせるという。ジョー・ローガンさんって確か Spotify で反ワクチンのポッドキャストの番組を、うん、まあ実際やって、ね、随分、うん、まあ物議醸し出すようなことをしてしまって、ニール・ヤングさんがね、スポーティファイがご情報を含んだポッドキャストを提供するんやったら、自分はスポーティファイから自分の曲を取り下げるって言って、ごめん取り下げたこともあったぐらいで。
ああ、なるほど。
で、今回このジョー・ローガンさんに AI で再現したジョブスさんが質問をするという、インタビューをするという。いや、
は
い、
どっちも AI。
どっちも AI。あ、そうかそうか。人間不在で AI 同士で会話。
AI 同士で。
聞いてみないと分かんないんだけど、どっかで聞けるかな。聞ける聞ける。ちょっと音聞いてみます。ちょっと待ってください。確かにジョブスさんっぽい喋り方してるけど。まあ、それは音声チューニングで何でもできるかもしれませんけど。ということなんですって。でもね、生前のジョブスさんがこう考えてたかどうかなんて、AI がいくら血を絞ったって、そこは分からへんと思いますけどね。
そうですね。まあ、なんか、これまでのジョブスさんの言葉とかを全部学習させて、
はい、
こんなこと言うかもしれないなという予想は出てできると思うんですけど、それが本当に言うかどうかっていうのは、やっぱり分からないので。
そうそう、アルステクニカでもそういう記事の中で、おそらく GPT-3。に似た大規模言語モデルの LLM を使ってるんだろうと推察してるということでした。この GPT のよう出てきますね。あの、ディープラーニングの中読んでた
ら。そうなんですよね。はい。
教えてください。GPT って何ですか？
GPT？ いや、もう簡単には説明しないですよ。
すいません。僕そう思ってたけど。
今度はこういうのも簡単に皆さんで分かるように言うならこうだっていうのをちょっと準備しておきます。その時までお待ちください。はい、すぐに言われてもちょっと難しいです。
そこですよね。
昔 NHK さんが AI で美空ひばりさんを蘇らせて、ね、してたりしたので、はい、まあ、あれも3次元な画像と多分声も多分真似して作ったと思うんですけど、
はい、
なんかこういうのをいろいろ著名人は真似されて大変だなと思います。うん、昔々の AI の話で、
はい、
その AI がまだ AI と言われてない時代のコンピューターで人間をどういうふうに模倣しようかということを考えられた時代に、人工無能って言われてた時代でしょ。
ニフティで遊んだよ。
そうそう。
無能ちゃんだよね。はい。
それの一番最初として、イライザっていう。
なんか聞いたことある。
うん。コンピューターに文字を打つと、それなんか返してくれるシステムがあったんですよ。
はい、はい、はい。
それは全く知能がないんだけど、
はい。
何かしら文字入れて受け答えをしようとすると、何かしらを返してくれるんですよ。
はい。
でもそれはただの受け答えの文字列を返してくれるだけだから、
はい、
別に本来人間がイライザに文字入れて回答してくれたら、はい、それはこれは人間だなとは思わないんですけど、
はいはいはい、
でも人間って不思議なもんで、なんとなくやり取りを繰り返しているうちに、なんか親近感湧くっていうのがあるんですよ。うん、
その自分の予想してた答えを返してくれたときに、うん、あ、やっぱりそう思ってくれたんやみたいな。
そうそうそうそうそうそう。意外に相談してくれたような感覚になって、
はい、
嬉しくなるっていう。っていうのがあるので、
みんな今頭の中でシーマンのことを思い出してる人もいると思いますがシーマンの話題はここではしないです。、はい、終わっときます。 当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ハゲマボさんからは、アップルウォッチウルトラと iPhone 14 Pro 同時に充電して12時間だいたい同じペースで減るみたいといただいてました。ウルトラを買われましたんで、充電してのペースですね。14 Pro とウルトラが同じぐらいで電気減る？そんなもんですかね。
パーセント表示としてですよね。
はいはいはいはい。まだどっちも新品やからですよ。
うん。
まあ2年ぐらいしてくださいよ。
まあまあまあ。
iPhone の方が絶対早く減ってると思う。で、村田さん、小津野さんからは、iPhone 小町309回、実に久々の更新トークは楽しいんだけれど、懐かしすぎて少し涙ぐんだ。いや、嘘や大げさでなくて本当に楽にするかと思った。なんだか疲れちゃってるんだよ。うん、これからはせめて季節ごとに年4回ぐらいの配信を期待といただいてまして、
うん、
ありがとうございます。 iPhone 小町、年4回ですか、
うん、どうでしょう、
これはね
あれ
これはね、あの年4回でしょ、年4回、はい、3ヶ月2回ぐらい、うん、3ヶ月1回か、どうしようかなまあまあ、はい、でも、ね、せっかく期待していただいてるということなんで、島虎さんからは、ワムタの声を拝聴、私の投稿を読んでいただけた、電車を通してのフェールセーフのお話や、ベトナムのおトイレ事情、ノンダブル同盟のお話まで話題を膨らませていただき、とても嬉しいです。ちなみにコメント投稿は何年かぶりですが、毎回の配信を楽しみに聞いています。といただいてました。ありがとうございます。コミコミ危機のね、仕事されてるので、それをすごく気になったという話でしたよね。
はい、ありがとうございます。
仕事上どうしても気になるものってやっぱり皆さん一つ一つあると思うんですよ、ご自身のお仕事に照らして、これはいかがなものかとかいうの、ハル、うん、さんなんかやっぱりそうなったら一日中そんな目について仕方ないと思うんです
いやまあそうですね、多分普通の事件とか裁判とかのニュース報道で制度をちゃんと理解してないニュースとか、
はいはいはいはい、
ちょっと不正確な表現だったりとか、うんうん、そうじゃないのになと思うのが結構ありますね。
新聞社なりね、そういうの記事、はい、ニュース作るところって、顧問の弁護士なり、法律の専門家の人、きっといると思うんやけど、
日々のニュースをいちいち弁護士に監修してもらうっていう、まだ余裕は多分ないと思うので、本当に記事を書く記者さんの能力次第でしょうね。それとあと、そのマスコミ独自の解釈とか、独自の表現っていうのはあるのはあるんですね。例えば刑事事件の被告になった人ですよね、刑事事件で起訴された人をマスコミは被告って言うんですけども、
はいはい、
法律用語では刑事事件の場合は被告人なんですね。
被告と被告人はどう違うんですか、うん、
刑事事件では被告とは言わないんですよ、被告人って言うんですね、はい、で一般の民事事件で裁判、あの例えばお金返せっていう裁判を起こされた方は被告っていうんですよね、
はいはいはい、
原告被告、
ね、はいはいはい、そう、すいません、その人がつくことでどう扱いが違うのかが分かんないです、呼び名がちゃうだけ、
そうそう、で法律が違うんですね、刑事事件なんで、まあ、犯罪を犯したとされる人が実際犯罪を犯したかどうか裁判所が審査して、犯したんであれば罪としてどういう罪が適当かっていうのを裁判するっていうのは刑事事件、うん、
刑事と民事がダブってたらどうしたらいいんですか、
ダブることは手続き上は全然ないことはないんですけど、はいはい、基本は別です。
それは被告被告人やから、原告は原告人ってやっぱり言われるのもあるんですか、
はい、刑事件では原告とか原告人っていうのはないんですよ、検察官が起訴をするっていう、
原告いう言葉裁判では出てきません、
刑事件では出てこないです、
いや民事でいいですけど、私今原告が原告人って言われるかどうかだけが気になってるんですよ、あ、
それは原告人ということはないです、マスコミ
ないですね、ないの、バランス悪いじゃないですか、被告被告人で原告原告人が欲しいじゃないですか、それないんですか、
だから刑事事件では被告人なんですよね、で原告という制度がないんですよね、民事は原告被告なので、被告ということは民事しか法律では使わない、
それって日本の法律決める人が呼び名決めてるだけでしょ、はい、
国会が決めてるんですよね、
国会で決める
の、そう、法律を作るのは国会ですから、
まあまあそういうのはそうでしょうね、
そうそうそうです、でマスコミはそこを刑事件も民事件も両方被告って言ってるんですよね、
それはマスコミしたら、いやうちはこう決めてるしみたいなこと、
もうマスコミが独自で決めてるだけですね、あ、逮捕された人が検察官によく書類送検とか身柄
送検言いますね、ありますね、書類送検言ってますね、
送検っていう言葉も法律用語ではないんですね、
そうなんです、ほんなんあれはどうなんですか、なんて言うんですか、
送致、
書類送致なんですか、
そうです、送致って言うんですね、うん、
送致って送る至るってこと、
あ、そうですそうです、
至るっていたしますっていう
本文字、検察官送致ですね、
検察
マスコミは検察官に送るので送検っていう言い方してるんでしょうけど、
検察っていう名前なんかもうちょっと分かりよいで、警察官ともよく間違うんですよね。ああ
発音だけ聞くと間違いやすいですね。
多分英語では全然違うんでしょ。
違いますね。ポリスとプロセキューターとか。
ああ全然違う。プロセキューターっていうんですね、うん、
はい。
裁判とかやっぱりいろんなご事情でね、普通の生活から急にこう裁判にかかることになった方たちできっといると思うから、はいはい、あんまり裁判を面白おかしくするのは語れないかなとは私は思ってますけど、うん、何にも縁のない人に伝えようと思ったら、ね、なんか裁判のなんかポッドキャストやってるところありましたね、そういえば。
あ、そんなんあるんですね。
どうやったかな、ちょっと、もうずっと前ですけど、裁判の判例だけをね、だからあの、はいはい、阿蘇山大噴火さんやったっけ。
はいはい、あの阿蘇山大噴火さんはあの裁判を傍聴マニア、傍
聴、そうそうそうそう、傍聴、はい、マニアを好きで、うんうん、自分らはポッドキャストでそれをやろう言ってる人がいたんですよ。それ最初見つからないけど、阿蘇山大噴火さんでよかったでしたっけ。
阿蘇山大噴火さんは傍聴マニアの有名な方
です、ね、っていう、そうそう、芸人さんで、あのあそこですよね、大川工業の人ですよね、はい、すごいですね、裁判傍聴するだけで芸人ってなかなかないよなと思って。なかなか、ね、東野京さんからは、今日 iPhone の写真アプリで写真中の文字が選択できることについた、いつの間にそんな機能が搭載されていたのかとありまして、iOS 16だったですかね。
そうですね、うん。日本語に対応したんですよね。
はい、だから普通写真で文字取っても、それは画像データから選べないはずだったんだけど、うんうんはい、iPhone でね、それ認識で文字にしてくれるって夢のような機能ですね。
ありがたいですね。
いちいち書面コピーして、もう一回手打ちせなあかんことないんですよ。プリント配られてね、OCR かけて、やらんでもいけるっていう。でも手書きは無理ですよね。無理かな。
どうなんですか。どこまで正確に、
ね、あ、まあまあね、
OCR なんですよね。
日本語そうなんですけど、シクシンからベトナム語にも対応してですね。
はいはいはい。
はい、写真撮ったベトナム語の文字を認識してコピペできるだけじゃなくて翻訳もできるんです
。
素晴らしい。
ただちょっとあんまり正確じゃなかったりするみたいなんですけど、
書面はそれでいいけど、会話となったらいちいちその会話を文字化していってたら間に合わないですもんね。
まあもちろん Google の翻訳アプリとか一応会話を音声認識してそれを翻訳するっていう機能もあったりしますね。
はいはいはい。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのやってやれないことはない。子供が自分の iPad を初期化して一からシステム設定とかをしていて成長したなぁと感心したとか、全くの素人だったのに Mac で CG をマスターしてマーベルヒーロー映画並みの短編ムービーを作ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。10月26日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月25日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。